書231ページにグループの聖書、新約聖書をお持ちの方に関しましては、新約聖書274ページになります。お読みいたします。兄弟並びに父である皆さん、今から申し上げる私の弁明を聞いてください。パウロがヘブル語で語りかけるのを聞いて、人々はますます静かになった。そこでパウロは言った。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルのもとで先祖の律法について厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。そしてこの道を迫害し、男でも女でも縛って牢に入れ、死にまでも至らせました。このことについては大祭司や長老会全体も私のために証言してくれます。この人たちから私、兄弟たちに宛てた手紙まで受け取って、私はダマスコへ向かいました。そこにいる者たちも縛り上げ、エルサレムに引いてきて処罰するためでした。私が道を進んで真昼頃ダマスコの近くまで来た時、突然天からのまばゆい光が私の周りを照らしました。私は地に倒れ、私に語りかける声を聞きました。サウロ、サウロ、どうして私を迫害するのか。私が答えて、主よ、あなたはどなたですかと言うと、その方は私に言われました。私はあなたが迫害しているナザレのイエスである。一緒にいた人たちはその光を見たのですが、私に語っている方の声は聞き分けられませんでした。私が、主よ、私はどうしたらよいでしょうかと尋ねると、主は私に言われました。起き上がってダマスコに行きなさい。あなたが行うように定められている子すべてのことがそこであなたに告げられると。私はその光の輝きのために目が見えなくなっていたので、一緒にいた人たちに手を引いてもらってダマスコに入りました。すると律法に従う敬虔な人で、そこに住んでいるすべてのユダヤ人たちに評判の良いアナニアという人が私のところに来てそばに立ち、兄弟サウロ、再び見えるようになりなさいと言いました。するとその時、私はその人が見えるようになりました。彼はこう言いました。私たちの父祖の神はあなたをお選びになりました。あなたが御心を知り、義なる方を見、その方の口から御声を聞くようになるためです。あなたはその方のためにすべての人に対して見聞きしたことを証しする証人となるのです。さあ、何をためらっているのですか。立ちなさい。その方の名を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。それから私がエルサレムに帰り、宮で祈っていた時、私は夢心地になりました。そして主を見たのです。主は私にこう語られました。早く、急いでエルサレムを離れなさい。私についてあなたがする証を人々は受け入れないから。そこで私は答えました。主よ、この私が街道ごとにあなたを信じる者たちを牢に入れたり鞭で打ったりしていたのを彼らは知っています。またあなたの証人ステパノの血が流された時、私自身もその場にいて、それを反賛成し、彼を殺した者たちの上着の番をしていたのです。すると主は私に、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われました。人々は彼の言葉をここまで聞いていたが、声を張り上げていった。こんな男は市場から覗いてしまい、生かしておくべきではない。人々がわめき立て、上向きを放り投げ、塵を空中に撒き散らすので、千人隊長はパウロを兵営の中に引き入れるように命じ、なぜ人々がこのように彼に対して怒鳴っているのかを知るために、鞭で打って取り調べるよう言った。彼らが鞭で打とうとしてパウロの手足を広げた時、パウロはそばに立っていた百人隊長に言った。ローマ市民である者を裁判にかけず に鞭で打ってよいのですか。これを聞いた百人隊長は千人隊長のところへ行って報告し、どうなさいますか。あの人はローマ市民ですと言った。そこで千人隊長はパウロのところに来て言った。私に言いなさい、あなたはローマ市民なのか。パウロはそうですと答えた。すると千人隊長は言った。私は多額の金でこの市民権を手に入れたのだ。パウロは言った。私は生まれながらの市民です。そこでパウロを取り調べようとしていた者たちはすぐにパウロから身を引いた。千人隊長もパウロがローマ市民であり、その彼を縛っていたということを知って恐れた。主はあなたを選ばれたと題して徳永先生にメッセージを取り付けていただきます。皆さんおはようございます。それではご一緒にお祈りをお捧げいたしましょう。憐れみ深い天のお父様、心より皆をあがめ、あなたを賛美とします。私たちをまた一人一人それぞれの日常から連れ出して御前にこのように御言葉を聞くひとときを備えてくださったこと、心より感謝いたします。主よ、今朝もあなたが私たちにお語りください。聖書の御言葉を通して聖霊によってどうぞ私たちに必要な一つ一つの言葉をお与えくださり、また私たちが信仰を持ってその御言葉を受け止め、どうか本当に魂と人生の糧として私たちを主に導き、人々を愛するその力となるその御言葉を今朝もお与えくださいますようにお願いいたします。神様、本当にそれぞれにさまざまな重荷があり、負うべき十字架があり、神様痛みもございます。あなたがどうか触れてくださいますように、癒してくださいますように、慰めてくださり、また主だけがお与えになるこの世のものすべてをはるかに超えた平安をお与えくださいますように。私は私の平安をあなた方に残しますと言われたその主のシャロームが、主の平和がお一人お一人を満たし、どうぞお力づけ、そして神様、またそれぞれの人生の持ち場持ち場へと帰っていくことができるようにどうか助けてください。主よ、私たちの心にあなたの灯火を灯してください。そしてあなたが灯してくださったその光を、福音の命をどうか私たちがこの暗闇の世の中で片隅片隅を照らすものとして、そして神様イエス・キリストの素晴らしさを証しするものとして、どうぞ神様灯し続けることができるようにどうか助けてください。私たちが何よりもそれぞれの罪を悔い改め、神を神とせずただただ自分の思いの中で生きてきたことをもう一度本当に顧み、神様あなたの前にぬかずいて、主よ私は罪人ですと告白できますように、そして同時にイエス・キリストが私たちのその罪を負って十字架に死に、そして永遠の命を与えてくださるお方であることを知ることができますように、聖霊なる神様、どうぞあなたが一人一人の心を開き、信仰の目を開いて、どうぞ神様の御顔を仰ぎ見ることができるように助けお導きください。そしてどうぞ神様、その信仰をはっきりと告白し、またその信仰に生かされ、一足一足主と共に歩むものとならせてください。 神様、病の中におられる方がいます。お怪我をされたり、家族の重荷、またご高齢の配偶者や、またご両親、そのような介護の中にいらっしゃる方もいます。神様、施設に過ごしておられる愛する姉妹方もおられます。兄弟もおられます。神様、どうぞお一人お一人を今朝もあなたが豊かに祝福し、そして主の御霊によって喜びと感謝と賛美に満たしてくださるようにお願いいたします。足らないしもべがお語りしますので、どうぞ主よ、ただあなたがご栄光を表してくださいますようにお願いいたします。イエス様の尊いお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。落語の言葉にですね、正面を切るという言葉が あるんですね。まあ、落語ではご存知のように、一人の話し家さんが、まあ、複数の、ね、こう役を演じます。まあ、その際に一つの約束事がございまして、まあ、皆さんから向かって右手ですね、まあ、こちら側、まあ、こちらが上手で、お話の中に出てくるその目上の人はこっち側にいる想定なんですね。そして目下の人はこの下手、こちら側に皆さんが向かって左側にいると、まあ、ですから和尚さんと小僧さんなんかがお話してると、まあ、和尚さんがこっちに行って小僧さんこっちにいるというね、まあ、そういう設定になってるわけです。まあ、ですので和尚さん小僧さんに話すとき、おい陳年こっち向いて話すんですよね。小僧さんこっち向いて話すっていうね、こう右と左をこう使い分けることで誰が誰に話してるかが分かるという、まあ、そういう仕組みになってるんですね。まあ、一方、まあ、そういうこの登場人物のセリフではない、まあ、いわゆるこの字の文というかね、解説みたいな時はこう真正面を向いて、この聴衆というか聞いてくださっているお客さんの方を向いて、話す、まあ、そのことを正面を切るというらしいんですね。まあ、しかしこの正面を切るというのが、これがなかなかできそうでできないらしいんですね。難しいと。まあ、本当なら正面を切って、まっすぐ前見てこう話さなきゃいけないんだけども、まあ、なんとなくそこに仏頂面の人がねいて、こんな感じで聞いてると、なんかこう 目をそらしちゃうというかね、こう、まあ、顔を見て話せない、目を見て話せない、あ、なかなか笑ってくれないなっていうようなことになると、まあ、ついついこう目をそらしてしまうと。まあ、結局その落語家として大成するかどうかっていうのは、この正面を切ることができるかどうか、まあ、それが非常にこの大きいということなんですね。まあ、私はまあ、この言葉をその桂米朝さんのね、召されました、召されたというか亡くなりましたが、人間国宝だった米朝さんの本で知ったんですけども、まあ、なるほど、これは説教がね、この証にも共通して言えることじゃないかなと、思わされました。まあ、本当に自分は、まあ、心を込めて本当にこの正面を切って、まあ、イエス様のことをお伝えできているか、福音を語れているか、まあ、本当にそのことを問われるなと、まあ、そういう意味で、まあ、今日お読みいただいたこの使徒パウロの証、これはまさにこの正面を切った、まあ、素晴らしい証だなと、思わされるわけですね。まあ、今日のお読み立てた箇所の少し前、使徒の働きの、まあ、21章35節36節、この前の章の35節36節のところに、このパウロが一体、どういう人を相手にこの証をしたのかということが書かれていますね。少しお読みいたします。使徒21章35節、パウロが階段に差し掛かった時、群衆の暴行を避けるために兵士たちは彼を担ぎ上げなければならなかった。大勢の民衆が殺してしまえと叫びながらついてきたからである。まあ、パウロはこの自分にこの暴行を加え、またさらには
殺してしまえと叫びながらついてきた、まあ、そういう人たち、そういう群衆に今日のこの証しをしているわけですよね。敵意むき出しの本当にこの目を血走らせた、まあ、そういう群衆、そういう人たちに、パウロは兄弟並びに父である皆さんと私の愛する同胞たちよと、本当にその親しく呼びかけて、あのヘブル語、まあ、アラム語ですね、あの彼らの言葉で、語りかけている。まあ、私はなかなかそういうことをね、こうできないなと思うんですね。この皆さんがね、さっきまで殺してしまえてね、私に向かって言ってる人に向かって愛する皆さんってね、これなかなかあの言えないですよね。まあ、しかしパウロはそのように、本当にその敵にむき出しの群衆を前に正面を切って、イエス様のことを証しいたしました。なんでそんなことがね、こうできたんでしょうか。まあ、何がかつてのこの迫害者パウロをここまで、変えたんでしょうか。まあ、今日はですね、まあ、そのことをご一緒に学んでいきたいと思うのです。まあ、さて今日お読みいただいたこの聖書の箇所は、この使徒パウロが、まあ、どのようにイエス様を信じ、また伝道者となったのか、まあ、いわば彼の救いの証、また献身の証をまとめたようなねところであります。まあ、私たちもあの第4聖日、毎月第4の礼拝の時にはあの証をね、していただいています。まあ、先週もしていただきましたけども、本当に信仰の導かれ方、また、本当にイエス様を信じたその道筋は本当に人によって様々だな、十人十色だなと思わされるんですね。まあ、ある方は本当にこう劇的に変えられる人、またある方は、まあ、本当にお母さんのお腹にいる時から教会に来て、まあ、気がついたらイエス様を信じていたというね、そういう方もいらっしゃいます。まあ、その道筋は様々ですけれども、まあ、大切なことは一つですよね。まあ、イエス様、イエスキリストを、信じ、自分の救い主として本当に、受け入れているということ、ね、まあ、そのことが、大切なのです。そしてそれまでの自分中心の生き方から本当にこの神様を中心とした生き方に、変えられている、まあ、そこのことが、大切なことなんですね。まあ、パウロは、まあ、そういう中ではある意味あのこれ以上ないぐらいですね、あの劇的に変えられた人でありました。まあ、彼はまずその証を、自分の生い立ちをですね、こう語ることから話し始めます。22章の1節と2、から3節のところですね、ちょっとお読みいたします。使徒22章1節、兄弟並びに父である皆さん、今から申し上げる私の弁明を聞いてください。パウロがヘブル語で語りかけるのを聞いて、人々はますます静かになった。そこでパウロは言った。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で先祖の律法について厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。このパウロはキリキアというこの町、まあ、タルソ地方のそのキリキアというところで生まれました。あ、キリキアのタルソという町で生まれました。まあ、これはあの、まあ、今日の、まあ、トルコですね、小アジア半島の、まあ、ちょうど付け根にね、こう地中海に突き出たその、付け根にあたるようなところですね。まあ、ユダヤからすれば外国であります。まあ、ですから、まあ、パウロは、まあ、いわば帰国子女なんですよね。この当時の世界共通語のギリシャ語がこうペラペラ話せたと。そして、このユダヤに戻ってからは、まあ、この町、まあ、すなわちこれはあのエルサレムですよね。エルサレムで、育った。そして、まあ、その目的の一つはおそらくはしっかりした教育を受けるということであったでしょう。当時最高の律法の教師として名高かったこのガマリエルというですね、もうガマリエルって言ったらみんな、あの先生、大先生だという、このガマリエル先生のもとで厳しいこの旧約聖書の、教育を受けました。まあ、そして、まあ後でもうやり取りに出てくるんですが、この後半22節に少し出てきますけれども、彼はあのローマ マ市民というですね、まあ、ローマの市民権を生まれながらに持っているという、まあ、この特別な特権を持っていた人だったんですね。まあ、これはあのユダヤ人には、まあ、ローマ人でもこの多額のお金を積まなければ取得できないような非常にこう多くの特権があったこのローマの市民権、これユダヤ人が持っていることはもう極めて稀なことだったわけです。よほどこう、まあ、何か功績をね、このご両親か、まあ、そのおじいさんおばあさんかがこうあげないともらえない、まあ、つまりパウロはですね、この本当にその裕福な家庭、恵まれた家庭に生まれ、素晴らしい家柄に生まれ、また最高の教育を受けたこのユダヤ社会のスーパーエリートだったんですよね。まあ、そのままいけばもうエリート街道間違いなし、まあ末は博士か議員かと、まあ、いうような、まあ、の人であった。みんなから羨ましがられるような将来を約束された人だった。しかしパウロは、まあ、そういう中で新しく起こってきた一つのその一派、ユダヤ教の一つの宗派といいますか、まあ、不思議な人たちと出会う、まあ、それがこのクリスチャン、キリスト教であったわけですよね。まあ、当時のパウロにとってはこの信仰というのはいかにこの厳格に旧約聖書の律法を守るかということでした。でも 何かこのねクリスチャンという人たちはそうじゃない、まあ、このイエス様が私のために十字架にかかってくださった、神様が私を愛してくださって、まあ、何かパウロがこれまで聞いてきた話とも全然違う、なんだとこの人たちは、ね、罪をそんなに簡単に許してもらえるはずがないじゃないか、まあ、パウロは、まあ、けしからんと、まあ、このクリスチャンたちを迫害し始めるわけです。まあ、そんなことを言って社会の秩序を乱すなどとんでもないと、まあ、熱心のあまり、この迫害者のもうやば先頭に立って急先鋒に立って、まあ、憲兵隊長のようなです、ね、ことをし始めるわけです。まあ、けれども、まあ、後にパウロが記した手紙を読みますと、まあ、パウロの心には平安がなかったんですよね。神様を信じていると言いながら、ああ神様は本当に私のことを愛してくださってるのかな、一生懸命律法を守ってるけど私の罪は許されてるのかな、自分は本当に天国に行けるんだろうか、まあ、そういうことがわからなかった。いやむしろ自分がこの迫害しているクリスチャンたちは本当に確信を持って、神様は私を愛してくださって、十字架に主イエスが私の罪を負って死んでくださった、そして私は神様と共に天の御国に今いますと、本当にその証を喜んで、ハレルヤと言いながらこう、まあ、迫害され死んでいく、まあ、パウロはステパノという人の殉教に深く関わりましたけれども、本当に輝くようなね、この見つかりのような顔をしながら、死を彼らをお許しくださいと石に打たれながらも、その自分を石打つ人たちのために乗りながら死んでいったステパノの姿、それをパウロはもう間近に見、この人たちが持っているものを自分は持っていないのだということに気づいていたと思うんですね。まあ、そういうことが一層彼をこの迫害にこう追い込んでいき、まあ、まさにこの外国にまで必要にクリスチャンたちを追いかけるようになった。まあ、そのことも少しですねここに証しをされています。4節のところ、そしてこの道、これがキリスト教ですが、このそしてこの道を迫害し、男でも女でも縛って牢に入れ死にまでも至らせました。このことについては大祭司や長老議会全体も私のために証言してくれます。この人たちから兄弟たちに宛てた手紙まで受け取って、私はダマスコへ向かいました。そこにいた者たちも縛り上げ、エルサレムに引いてきて処罰するためでした。何十キロも遥か彼方外国のシリアのこのダマスコにまでパウロはクリスチャンたちを追いかけていった。しかしここで彼は、まあ、突然その人生の壁といいますか、 神様に打ち倒される、復活のイエスと出会うという、まあ、非常に大きな経験をするわけですよね。これまでこれが正しいと信じて疑わず、どこまでもどこまでもまっしぐらに突き進んできた、その自分という道の突き当たりにパウロは行き当たるわけです。まあ、6節のところですが、私が道を進んで真昼頃ダマスコの近くまで来た時、突然天からのまばゆい光が私の周りを照らしました。私は血に倒れ、私に語りかける声を聞きました。サウロ、サウロ、どうして私を迫害するのか。私が答えて、主よ、あなたはどなたですかと言うと、その方は私に言われました。私はあなたが迫害しているナザレのイエスである。まあ、パウロはこれまで自分がこれこそ正しいと信じて疑わなかった、まあ、そのことが、過ちであるということに気づかされました。神のためと思っていたことが、まあ、実は罪であったということを教えられた。いや、そもそも自分が迫害していたこのナザレのイエスという方が、まさにその人となられた神ご自身、主なる方であるということを知ったわけですね。まあ、皆さん、まあ、私たちもですね、人生の歩みの中で、まあ、突然その道を、まあ、ストップかけられるというかね、こうガーンとこう何かにぶち当たるように、立ち止まらざるを得ないというか、もう吹き飛ばされるような、突き当たってもう本当に地に打ち倒されるような経験というのが、まあ、時に人生あるんじゃないかなと思いますね。まあ、例えば、まあ、突然の病気であるとかね、まあ、この間も有名な、ね、水泳選手が、まあ、突然の大きなご病気になられましたけれど、まあ、今まで本当に元気だった人、突然にその病気に倒れる、まあ、事故に遭う、まあ、さらには日本の男性の多くにとっては、まあ、この仕事ということが本当に大きいのではないかと思いますけれども、まあ、定年、倒産、リストラ、まあ、そういうことで仕事がこう突然こう奪われる、まあ、今まで自分が人生の価値の真ん中に置いてきた、まあ、そういうものがですね、こう突然できなくなる。あ、じゃあ自分は何を生きがいにしていきたいんだ、まあ、仕事であれ何であれ、その自分が大切にしてきたものが突然できなくなり、取り上げられるときに、自分は何を目当てに、何を中心にして生きていったらいいのかがわからない。まあ、女性にとっては、まあ、むしろ家族というものがね、そういうものに変わるのかもしれません。まあ、夫や子供に尽くしてきた方が、まあ、この夫がね、浮気してたとか、子供が非行に走ったり、ああ自分は一体何のために生きてきたんだろう、まあ、そういうことが、まあ、分からなくなる、まあ、そういう時があるのではないかと思うんですね。まあ、私たちはそういうこの人生の壁にぶつかった時に、まあ、初めてやっぱり自分の人生をね、ああ自分は何のために生きてきたのかなと、こう振り返る時っていうのがね、こうあるんじゃないでしょうか。まあ、それは、まあ、非常に厳しい経験かもしれないけれども、まあ、でももしかしてそれは神様が私たちに語りかけておられる時かもしれません。うまくいかない時、突然自分の生き方がストップさせられる時、大切な何かが奪われる時、それはもしかしてそのことを通して神様が私たちに問いかけておられる時なのかもしれないですよね。あなたの生き方はそれでいいのか、一体あなたは何を信じ、何を大切にして、何を求めて生きているのか、あなたの人生の中心にあるもの、根本にあるもの、 一番土台にあるものは何なのか。神様はそういう語りかけをするためにどこまでも自分の夢、自分の希望、自分の願い、そういうものばっかり追いかけている私たちの人生をこう突き当たりを、自分という道の突き当たりを与えられることが、まあ、あるのではないかと思います。まあ、この時パウロはこの天からのまばゆい光の中で打ち倒されました。そしてそこでイエス様の復活の主イエスの声を聞きました。サウロ、サウロ、どうして私を迫害するのか。正しいと思っていたパウロの道は実は罪であるということを知った。その光の中で、不思議なんですけど光の中で何も見えなくなるというね、あの経験、まあ、パウロはでもその深い闇の中で一つの大切な祈りをするんですね。それがこの10節にある祈りの言葉です。パウロはこう祈った。主よ、私はどうしたらいいでしょう。主よ、私はどうしたらいいでしょう。皆さん、これはとても大切な祈りだと思いますね。主よ、私はどうしたらいいでしょう。人生の道に悩むとき、失うとき、暗闇のどん底に本当に打ち倒される、一体自分がどう生きていけばいいのか、何をすればいいのか分からなくなるとき、でもなおそこに残る一つの祈りがある。主よ、私は何をすればいいのでしょう。主よ、私はどうしたらいいのでしょうか、という祈りがそこにはまだ残っている。まあ、この時パウロは、まあ、まさにその人生の意味を失い、神様に打ち倒され、本当にその打ち砕かれた心、貧しい貧しい、本当に空っぽの神の前に、本当にもうこの無一文のようなつってんてんの、そんな心で祈った。主よ、教えてください、私には分からないのです。主よ、私はどうしたらいいんでしょうか。まあ、私たちもこの祈りをですね、本当に心から祈るものになりたいな、ならなきゃいけないなと思わされます。私たちが本当にこの虚心坦懐にというか、心を開いて、主よ、どうしたらいいのでしょうかと、まあ、祈るときに、まあ、神様はその心に本当に恵みを、祝福を、平安を注いでくださるんですね。命を、ご自身の命を注いでください。主はパウロの祈りに応えてくださいました。十節の後半言いますね。主よ、私はどうしたらよいでしょうかと尋ねると、主は私に言われました。起き上がってダマスコに行きなさい。あなたが行うように定められているすべてのことがそこであなたに告げられる。まあ、目が見えなくなっていたパウロは手を引いてもらってですね、ダマスコの町に入って、まあ、そこでこのアナニアという先輩クリスチャンがパウロを訪ねてくれるんですね。まあ、そしてパウロにさまざまなことを教えてくれる。まあ、私は不思議だなと思うんですね。まあ、なんでね、神様わざわざパウロをダマスコまで行かせて、そしてアナニアっていう人を、まあ、先輩クリスチャンを通してパウロに導きを与えられたのか。主よ、私はどうしたらいいでしょうって言った時に、その時に教えてあげたらね、もうそれで済む話だと思うんだけれども、神様なぜかそうされない。目の見えないパウロが手を引かれながらダマスコに行き、そしてそこでクリスチャンの兄弟からそのすべきことを告げられる。まあ、その理由の一つはやはりパウロには、まあ、祈る時が必要だったということだと思いますね。まあ、同じ体験が語られています使徒9章の9節ですね。お配りしているプリントの右側にも、載せておりますが、まあ、その時のことがですね、まあ、少し記されています。 まあ、パウロはそのダマスコに行った時にこの9節にですね、このパウロ彼は3日間目が見えず食べることも飲むこともしなかった、まあ、3日未満彼はダマスコで祈っていた。9章の11節にこのアナニアへの主の言葉があります。主はこう言われて、立ってまっすぐと呼ばれる通りに行き、ユダの家にいるサウロという名のタルソ人を訪ねなさい。彼はそこで祈っています。祈っているパウロがいる、そして祈っているパウロをご覧になっておられる神がおられる。彼はそこで祈っています。祈っているパウロを慈しみの眼差しで主はご覧になっておる。そのパウロのところに主はアナニアを使わされた、まあ、それはやはりこのパウロが兄弟姉妹を必要としているということ、それを何よりも主がご存知だったからではないでしょうかね。まあ、ボンヘッファーの言葉でありますけれども、キリスト者はキリストのために他のキリスト者を必要としているというね、本当に洞察に満ちた言葉があります。私たちはただ神様から教えていただくだけではなくて、兄弟姉妹を通して神様の御言葉を聞く必要がある。神様の御言葉を兄弟姉妹と共に分かち合い交わり、そして愛と許し、かつてパウロが命を奪っていた人たちのところに行って、その人たちに許してもらい、受け入れてもらい、そして共にその許しの御言葉を生きるものとされていくということが主の御心であった。パウロよ、あなたは兄弟姉妹と共に生きなさい。ただ独りよがりなものとしてではなくて、教会で生きなさい。教会で兄弟姉妹とその交わりの中で許されていきなさいと、まあ、主はパウロに、まあ、パウロはそのようなものとしてお召しになったということなのだろうなと私は思います。まあ、そんなパウロにアナニアはこのように告げました。まあ、14節、彼はこう言いました。私たちの父祖の神はあなたをお選びになりました。あなたが御心を知り、義なる方を見、その方の口から御声を聞くようになるためです。あなたはその方のためにすべての人に対して見聞きしたことを証しする証人となるのです。さあ、何をためらっているのですか。立ちなさい。その方の名を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。神はあなたをお選びになりました。神様がパウロよりによって、あの迫害者であった多くのクリスチャンたちを死に追いやったあのパウロ、あなたを神はあえて選ばれた。それは神の考えられない憐れみによることなのです。まあ、このパウロへの御言葉、まあ、それは本当に私たち一人一人に当てはまる御言葉じゃないかなと思います。主はあなたをお選びになりました。あなたをです。神に逆らって生きてこられたあなた。罪を繰り返し繰り返し犯してしまうあなた。人を傷つけ、自分をも傷つけ、神の御心に逆らって、ただただ自分中心に生きてきたあなたを選ばれた。なぜか、あなたが御心を知り、義なる方を見、その方の口から御声を聞くようになるためです。主と交わり、主の御言葉を聞いて、その御言葉に生かされるものになるため、主はあなたを選ばれた。そしてその方の証しをする、すべての人に対し見聞きしたことを証しする証人となるために、主はあなたを選ばれた。まあ、そしてこのすべてのことの中心にこの一つの言葉がありますよね。このあなたはその方のためにというね、この言葉、その方はまあイエス様ですよね。あなたは その方のために選ばれた。イエス様のために、あなたのために十字架にかかってくださったこのイエス・キリストのために生きるように、あなたは選ばれた。まあ、ここにこのクリスチャンの生き方の根本が示されていると思いますね。まあ、これが本当に私たちの生き方のキーワードだと思います。その方のためにというね。今まではただただ自分の願いと思いを追求していた、まあ、そういう生き方からもう本当に180度転換して、その方のために、キリストのために生きるものとする。第2コリント5章の14節15節のところにこういう御言葉がですね、ありますね。というのは、キリストの愛が私たちを捉えているからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのであると。キリストは全ての人のために死なれました。それは生きている人がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。自分のためにだけ生きている、それがまあ生まれながらの人間の生き方ですが、そうではなくて、クリスチャンになるということは自分のために命を捨ててくださった、その方のために生きるものとなる。このキリストの愛に捉えられて生きるものとなる、まあ、これがクリスチャンになるというねことですよね。精霊、福祉事業団、ね、キリスト教系の大きな社会福祉法人がございます。まあ、この近くにもね、いくつかそういう施設もありますが、まあ、この創設者の長谷川玉子先生という方は、まあ、1903年に浜松にね、商家の次男として生まれられました。まあ、当時のこの長谷川青年の夢は、ブラジルに渡って大コーヒー農園を経営するっていうね、大農園主になるっていうのが夢で、まあ、商業高校に入られるんですよね。まあ、ですけど、もう学校を卒業するのももどかしくなって、東京に出て、もう俺はすぐ行くんだとね、ブラジル行くんだと、立候海外学校という、その海外渡航する人たちのねための学校に入ります。まあ、実はこの学校はキリスト教主義の学校で、毎日こうチャペルがあったんですね。まあ、長谷川青年はその、まあ、キリスト教に何の興味もなかったんですが、まあ、学校のね、まあ、必須だということでチャペルに出ていた。まあ、その毎日礼拝に出ているうちにですね、まあ、次第にその人生に疑問が湧いてくる。まあ、ブラジルに行ってこの大コーヒー農園主になるのに、まあ、大体30年かかるだろう、ね。まあ、そうすると今20歳の俺は、50歳だと。まあ、人生50年、その目標を達成したとして自分は一体何なんだろうと、 それでどうなんだっていうのがね、だんだんだんだんこう自分でもよくわからなくなって、人は裸で生まれ裸で死んでいく、たとえ全てのものを自分の目標としても全て得たとして、じゃあそれで自分は一体何を得たと言えるんだろう。まあ、そういうことが分からなくなって、まあ、悶々としていた時、この朝の礼拝でですね、まあ、神様からの強い語りかけをこの長谷川青年はこう聞かれる。まあ、それはこうね、何か声聞こえたっていうことではないかもしれないけど、はっきりとその分かったっていうんですね。お前はブラジルに行くな、まあ、神様がそう言われた。お前の周りを見てみろ、どれだけ貧しい子供、困っている人、多くの人たちがもがき苦しんで悲しんでいることか。病に苦しんでいる人もいる、親兄弟を亡くした人もいる、家のない人たちもいる、そういう人々を助けなさい、そういう生き方をしなさいということをはっきりとこの長谷川青年はチャペルの御言葉の中から聞き取るわけですね。まあ、そして彼は180度人生 使います。まあ、その、まあ、どっちつかずにいた時に関東大震災が起こるんですね。もうじき東日本大震災、まあ、来週で、8年になりますけれども、大きな地震が起こって、まあ、たまたま彼が出ていた特別伝道集会の講師であった上村正久先生という、まあ、当時の大牧師伝道者が帰れなくなったんですね。でそれでその帰れなくなった上村正久先生からその長谷川保つ青年をその場で洗礼を受けたっていうね、決心をして洗礼を受けたそうです。まあ、そして彼は変わりました。仲間たちと、聖霊社、この聖霊福祉事業団ですね。この、霊という字、とても難しい漢字ですよね。プリントにも書いてあるんですが、奴隷の霊という漢字ですよね。まあ、つまりこれは、聖なる神様の奴隷として生きようという、そういうこの制約をした仲間で作った、まあ、そういうこの結社というか、まあ、事業団だったんですね。聖霊社というものを立ち上げる。しかしこの、まあ、何も持たない一人の青年の事業ですから、まあ、苦難の連続でした。誰も受け入れてくれないような、せっかくの人たちを受け入れる病院病棟を作ったんですね。でもお金が足りない、食べ物もない、もう戦争真っ只中の1939年です。まあ、その日の、ね、ことをこのように記されています。1939年のクリスマスイブの夜、長谷川夫妻はいよいよ全てを成し終えたと感じた。明日の朝、70人の患者に出すべき朝食のお米はもう一粒もない。夫婦で二人涙ながらに祈った。幸い5人の子供たちは安らかに眠っている。夫婦は涙を拭きつつ、今日までの全ての神様の守りと導きに感謝の祈りを捧げて床に着いた。しばらくすると突然玄関の戸を叩く男に二人はびっくりして起き上がった。玄関を開けると村の駐在さんが立っている。県庁から明日10時に出向くようにとのことでした。まあ、翌日県庁に行くと知事室に案内された。何が起こったのかわからぬまま県知事の言葉を拝聴した。県知事はこう言った。賢くも天皇陛下からご下賜金が伝達されたので少々拝読します。保つは喜びよりも驚きに満たされて神の栄光を賛美した。苦難がある、しかしそのところで主に従う者には主の助けが、主の守りが、主の導きが、まあ、今でこそ本当に大きな、まあ、大病院ですね、浜松にも大きな病院がありますが、そしての大病院は本当に多くの施設、1万5000人の、ね、スタッフがおられるそうです。まあ、そういう聖霊事業団なんですけれども、元は一人の貧しい青年の祈りから生まれた働きでありました。その最初の時はそのクリーニング工場から始められたそうなんですが、そのクリーニング工場の金庫代わりにしていた木の箱の木箱の蓋にこう書いたそうですね。神のものは神に返せ、神のものは神に返せ、私たちの命、人生、私自身、それは神様のものである。神様から受けたものも神のものである。それは神のものを神に返さないといけない。皆さんは何のために生きておられるでしょうか。ただ自分の思い、自分を取り巻くその小さな世界をただキュッキュッと守るためだけのために生きておられるんでしょうか。自分自分自分、自己中心の中におられるのではないでしょうか。皆さんのその心の一番中心にあるものは何なのか。でも神様はあなたを選んでおる。神様はあなたを選び、あなたにしかできない、その神様の御心を持っておられる。それはもしかしてあなたにとって不本意な 家庭とか人間関係とか職場や学校、そういうところかもしれない。でもそれはもしかして主があなたをそこに使わされたんじゃないでしょうかね。そこにはあなたにしか愛せない方があり、あなたの助けを必要としている人があり、あなたが祈るべきことがあり、またあなたの証によって救われる魂があるのかもしれない。あなたはその方のために全ての人に対して見聞きしたことのを証しする証人となるのです。あなたはその方のために、あなたのために、十字架にかかられた方のために生きておられるでしょうか。主よ、私はどうしたらよいでしょうか。まずは本当に主に心を空っぽにして、この祈りを祈るものとされたいと願います。お祈りをお捧げいたしましょう。愛する天のお父様、私たちは何のために生きているでしょうか。救われていながら相変わらずただ自分のことばかりを考えて生きているのではないでしょうか。あるいはまだ自分のために十字架に命を捨ててくださった神の一人子がおられるのだ、そのような愛で自分が愛されているのだということに気づいておられない方もいるでしょうか。主よ、どうか私たちが心を開いて、神様、主よ、私はどうしたらいいでしょうかと祈るものになれますよ。あなたのために生きるものとならせてください。イエス様の弟という名前によって祈ります。アーメン。しばらく静まる時を待ちましょう。